聖書拝読します。エペソ人への手紙6章1節から9節。エペソ人への手紙6章1節から9節。子供たちよ、主にあって自分の両親に従いなさい。これは正しいことなのです。あなたの父と母を敬え。これは約束を伴う第一の戒めです。そうすればあなたは幸せになり、その土地であなたの日々は長く続くという約束です。父たちよ、自分の子供たちをおごらせてはいけません。むしろ主の教育と訓戒によって育てなさい。奴隷たちよ、キリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。ご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心をと行い、人にではなく主に仕えるように喜んで仕えなさい。奴隷であっても自由人であっても、良いことを行えばそれぞれ主からその報いを受けることをあなた方は知っています。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じようにしなさい。脅すことをやめなさい。あなた方は彼らの主、またあなた方の主が天におられ、主は人を差別なさらないことを知っているのです。
皆さん、おはようございます。お祈りいただいて、今日こうして皆さんと御言葉を分かち合えることを心から感謝します。緊張しますかとよく聞かれるんですけれども、本当に嬉しい、感謝でいっぱいです。ずっと祈っていた、この教会の方々、この教会に実際来てですね、御言葉の喜びを分かち合う、これほど嬉しいことはないと思って、ワクワクしております。本当に私たちが神様から召されて、本当にこの教会の方々、まだいろんな方がいらっしゃって、まだ、詳しくは存じ上げない方もいらっしゃいますけれども、この方々と家族になって共にお仕えし、また交わりを持っていくということに召されていることを、改めて覚えて、心から感謝しています。一言お祈りします。天にいる主なる神様、この御言葉の時共にいてください。本当に導いてください。教えてください。私たちが変えられるように、この御言葉を通して、私たちに語ってください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。緊張しますかということですけれども、やはり御言葉を語るというのはいつでも、どんなに熟練した説教者でも緊張すると、思うんですけれども、突然ですけど、皆さん聖書はどのように読んでらっしゃるでしょうか。どういうふうに気をつけて読んでるとかっていうのはあるでしょうかね。いろいろ開いてパッと開いて読むっていう方もいらっしゃるでしょうし、あの好きなところを読むっていう方もいると思うんですけども、特に大切になるのはですね、書いた人の意図、著者の意図を探りながら掴んで読むということなんですね。もちろんマタイならマタイで、今日のところならパウロですけれども、パウロが書いたその意図は何なのか、そしてその意図は、つまり神様の意図は何なのか、目先の本当に聖書箇所をじっくり分析する、あるいは解釈すると同時にですね、その全体像から見たこの意図は一体何なのかということがとても大事になります。つまり自分でこうじゃないか、ああじゃないかというふうに解釈するのではなくて、伝えたいことを正確につかむ、神様が語られたいことをつかむということがとても大事になります。その中でとても大事になるのは文脈で読むということなんですね。文脈で読むという、これはつまり聖書の箇所の前後を読むということなんですね。前と後を読んで、その流れを、話の流れをつかむということ、あるいはその書いてある聖書箇所の全体の章を読む、エペソ人への手紙を全体を読む、あるいは新約の全体を見てみる、旧約の全体、そして聖書全体から見てみるということが、とてもその正確に神様の意図をつかむためには大事なことになります。よく木を見て森を知らずという言葉がありますけれども、もう本当にこの目先の言葉に注目すると全体像が見えなくなることもありますし、逆に森ばかり見ていると、この本当にこの特定した今日の御言葉が何を言おうとしているのかということを見落とすことがあるので、木と森と両方を見て、正しくこの神様の御言葉を解釈し、そしてただ知識を詰め込むのではなくて、私たちの生き方が変えられるように願いたいと思わされるものです。 でそのお助けをするのが牧師の説教の役割ですけれども、もちろんこれはもう一つ、著者の意図をつかんで読むということ以外にもう一つ重要なことは、やはり聖霊の助けによって御言葉を読むということですね。これは情報としてインプットするのではなくて、この御言葉から自分に語られているんだと。でなかなかわからない、ピンとこなかったとしても何を語ろうとしておられるのかというへりくだった心を持って読むことによって聖霊に働いていただいて、本当に知識を求めるのではなくて自分の生き方が本当に神の栄光を表すように変えられるように求めつつ祈るということが大事になってくると思います。なんでこのことを、初めにお話しするかと言いますと、エペソ人への手紙、今日の箇所ですね、これもまさに文脈の中で読む必要があるからなんですね。この文脈の中でないとある意味わからない、あるいは実行できないということがあるわけなんです。このエペソのシリーズを今エペソの手紙を分かち合っていますけれども、この全体的なテーマは一言で言うなら、皆さん何でしょうか。もうもしかしたら今まで説明があったかもしれませんけれども、このエペソ全体のテーマというのは一致ということですね。で一致、特にこの1章から3節の間、それはキリストとの一致、信仰によってキリストの十字架の福音によってキリストと一致するようになったということ、そして4章から 6章が、キリストを信じる者、つまりクリスチャンの一致、つまり教会の一致について、書かれているんですね。もう一つ大事なことは、まあ、当たり前なことなんですけども、パウロがこのエペソにある教会に書いた手紙はクリスチャンに対して書かれていますよね。ノンクリスチャンに対しては書かれていません。だからクリスチャンの群れが具体的にキリストと一致した結果、教会の一致がどのようにすべきなのかということが具体的に、今回の箇所で3つの人間関係で、書かれているわけなんです。先週がですね、まず第一の人間関係である夫婦関係ですね、妻と夫の関係についてが出てきました。で今日やる2つの人間関係っていうのは、それは親子関係、クリスチャンの親子関係ですね。そして職場での人間関係、まあここでは主人と奴隷ということですけども、現代で言えば職場上司あるいは雇用者と従業員あるいは部下でしょうか、職場での人間関係がクリスチャンとしてどうあるべきなのかということを語っています。そしてすぐ分かると思うんですけども、今日のテーマで共通してくるのが従いなさい、従いなさいっていう言葉があるんですけれども、これはですね、まあちょっとギリシャ語の文法の話になるんですけれども、先週の妻を夫に従いなさいというその口調よりも強い口調で語られてるんですね。むしろ自発的に従った方がいいですよっていうような、まあニュアンスも妻の方にあるんですけども、今回子供たちへと、そして奴隷たちへっていうところは割と強い口調で従いなさいというニュアンスがあるんですね。それも踏まえてご説明したいと思います。それも正確に、掴む必要があると思います。まあ、私はですね、まあ自分では温和な人間だと思ってるんですけれども、まあ、聖書のこの箇所の雰囲気トーンが今回厳しめなんですね。従いなさいと、こうもう言い訳の余地がないという感じですので、この聖書のトーンに合わせて、ご説明したいと思います。あともう一つですけれども、今回新改訳2017という聖書箇所を使わせていただいたんですけれども、実はこれ第3版、新改訳第3版と大幅に変わっているんですね。で、まあ、文法的な解釈とか研究が進んで、あるいは考古学的な解釈から正しく訳す、それと現代の日本語にこなれた日本語で訳すということが、大幅に行われまして、結構変わっていて、あれそういう意味だったのと思うほど変わったところもあります。ですので、今回は第3版ではなくて、2017という版で、ご説明させていただきます。でクリスチャンの親子関係、まずは最初のクリスチャンの、人間関係ですけれども、それは主にあって子供は親に従いなさいということです。そして親は主にあって子供を育てなさいというふうに書いてあるんです。1節から4節ですね。こう子供が親に従うということは、先ほどもお伝えした通り強い命令で書いてあるんですね。従いなさいとこう厳しいはっきりとした言い方が書かれています。そしてその理由は3つあると1節から4節の間で書かれています。 まず一つは主にあって従いなさい。その主にあってという言葉、この言葉はですね、このエペソ人への手紙全体で見られるんですね。主にあって、主にあって、そして今まで読んできた1章から3節で使われてきたこの主にあるというのは、キリストの十字架によってキリストと一致をして新しい生き方に変えられてということがあるんですね。ですので主にあって従うというのは、ただ頑張って従うとか道徳的に従うということではなくて、主と一つになって新しい生き方に変えられて親に従うということになるんですね。それが一つ目、親に従うその理由の一つ目ですね。もう一つ目は、一節にあるんですけれども、これは正しいことなのですと、この正しいことだからと書いてますね。この正しいということはいろんな解釈があるんですけれども、まあこう単純にですね、親の方が知恵があり経験がありということで親に従うことは適切だから、妥当だからということが言われています。もちろん当時のノンクリスチャンも、このエペソにいたクリスチャンでない人たちも親に従うことは大事だということを知ってたんですけども、それがどうしても守られていなかったんですね。しかしこのクリスチャンという人たちは、これが正しいことが実行できる人たちだということが改めて強調されているんですね。これが2つ目の理由です。で、3つ目の理由は、2節3節ですね。このモーセの10回律法の教えとその約束のために従う必要があるというふうに書いています。こう、あなたの父と母を敬え、これは第一の、これは約束を伴う第一の戒めですというふうに書いています。この父と母を敬えという戒めは、ご存知の通り、こうモーセの10回の5番目の戒めですね。出エジプト記の20章と新命記の5章に書いてますけれども、このよく、皆さんもご存知なこととして、この10の律法のうちの最初の5つは、前半は神との関係についての教え、戒め、そして後半部分が、第5回から第10回までが、人との関係について、その最初に親子関係が来ているということは皆さんご存知だと思うんですけれども、ここでパウロが書いているのは、この約束を伴う戒めですというふうに書いてあります。この第3版だと全くちょっと違う表現がしてあるんですね。ここは第1の戒めである約束を伴うものですというふうに書いてあるんですね。新改訳2017だと、これは約束を伴う第1の戒めですと、まあ、似てるようなのかもしれないんですけれども、ちょっとニュアンスが違いんですね。この第一の戒めですというふうには、今回訳してないんですけれども、こうもちろん第5の戒めですから第一の戒めではないんですけれども、この約束を伴った必然的な結果を伴った、戒めとして初めて登場しますよという意味で解釈されている場合が多いんですね。必然的にこれを守った結果、こういう守った結果が得られるということが期待できる、そういう戒めなんです。で、その親に従うことを守った結果、期待できるこの約束というのは、それは2つありますね。1つは3節見ると、幸せになるということ、そしてその土地であなたの日々は長く続くというふうに書かれています。で、幸せになるということと、あなたの日々がその土地で長くなる、これは新命記の5章16節から引用しているんですけれども、いくつかの解釈があるんですけど、文字通り長生きするという意味も否めないと言われています。当時の社会ではですね、10歳の誕生日を迎えることができる子どもがおそらく半分ぐらいしかいなかったと言われているんですね。ですので親の言うことを聞いて長生きするということも含まれていると言われています。で、ここで大切になるのは、やはり主にあって子供は親に従わなければならないという戒めなんです。では子供に、私たちは子供をお持ちの方は実際どのように、親が、いらっしゃる方、子供である皆さんは親に対してどのように従っておられるでしょうか。自分の感情からしなければならないという気持ちでしているでしょうか。従わな でいいとは思ってはないと思うんですけれども、主にあって親に従っているかどうか、子供で、幼い子供の方はいらっしゃらないですけれども、吟味してみたいと思います。で逆の方向ですね、親から子供に対してのことですけども、主にあって、これも主にあって子供を育てなさいということが書かれています。まあ、最初に出てくるのは怒らせない、怒らせないということですね。こう私も子供に叱るとき怒らせることがあるんですけれども、こう不当な扱いをしたり不当なしつけをするということ、それによって怒らせてはならないと書いてあるんですね。平等に公正に扱う必要があるということですね。でこの3節で、ごめんなさい、4節で書いてある、むしろ主の教育と訓戒によって育てなさいと、この育てるという言葉、これは、面白いことなんですけども、5章29節に書かれている自分の身を養い育てるように夫が妻を養い育てるという言葉と同じ言葉なんですね。なので本当に大切に養っていくという意味があるんですね。ただ上から一方的にという感じでもないんです。でここで出てくるこの教育、そして訓戒というものはどういうことかというと、これは主の教育ですから、主の助言であり主の教えを守るように教えるということですね。で主の訓戒というのは、これは罰を与える、主の罰を与えるというよりも、主の警告、これをするとこうなるよという警告を与えるということを言っています。これらの私たちの子育ての仕方、これ全く違うと思うんですね。世の中でいう子育てセミナーであったり、このように子育てするよというものとは全く違う新しい基準、新しい生き方、新しい子育て、新しい可能性をここで言っているんですね。お子さんをお持ちの方は、これ実際どのように育てていらっしゃるでしょうか。主にあって育てておられるでしょうか。それとも自分によって育てているでしょうか。改めて問い直されたいと思います。ですので今日の前半部分、親子関係、これは主にあって子供は親に従い、主にあって子供は親を育てなさいと、当たり前なことなんですけれども改めて教えています。で後半部分ですね、6節から9節は奴隷と主人の関係です。ここでですね、パウロは奴隷制についての是非は論じてないんですね。奴隷制が悪いとかいいとかっていう話はしてないんです。しかしこの奴隷制が当たり前の社会において、奴隷ってなって救われた、奴隷として救われたクリスチャンはどのような生き方をすべきなのかということを具体的に教えているんです。実際、エペソの4章21節を読むと、主にある囚人である私は、パウロはあなた方に勧めます、あなた方は召されたその召しにふさわしい、歩みをしなさいと書かれています。この奴隷と主人の関係、ここで教えていることも前半と同じですね。これは主にあって奴隷は地上の主人に従い、主にあって主人のは奴隷に仕えなさいと強い口調で言っています。この先ほども申し上げた通り、このここで奴隷に従うという言葉は、さっきこの子供が従いなさい、親に従うという言葉と一緒で強い口調で書かれています。そしてどのように従うのかということが、あるいはどうして従うのかということが、残りの節で書かれているので、まあ、順を追って見ていきたいと、思います。まず5節ですね、奴隷が主人に従うのはどのようにしてやるのか。一つ目は5節を見ると恐れをののいて、恐れと震えを持ってという意味なんですけれども、恐れて、つまり自分の身分のあるいは立場の弱いものから高いものに対して恐れを持って本当に、従いなさいということが書いてあります。そして5節の後半を見ると、真心から従いなさいということなんですね。この真心という言葉、これは英語で言うと sincere heart っていう、まさしくその通りギリシャ語で sincere heart というふうに書かれているんですけれども、パウロしか使ってないんですね、この言葉を新約聖書の中で。つまり誠実な心で、真心で従いなさいというふうに言っているんです。6節を見ると、じゃ次、奴隷の従い方、 それはご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、人に好まれるようにではなく、心からというふうに書いてありますね。これは、また心からというふうに、書かれているところが、先ほどの真心からということと共通しているでしょうね。人目を気にして、あるいは人から評価されたくてということではなくて、神に好まれ喜ばれるように心からやりなさいということですよね。で、6節を見るとさらに、神の御心を行うように従いなさいと言っています。地上の主人に仕えることで天の主人に仕えると、仕えなさいと言っているんですね。地上の主人に仕えることで天の主人の御心を行いなさいというふうに言っているんですね。地上の働きに仕えることとして、天の働き、神の働きに仕えなさいというふうに言っているんです。そして7節、人ではなく主に仕えるように喜んで仕えなさい。喜んで、この言葉も第3版とは大きく変わっています。第3版だと善意を持って仕えなさいというふうに書いています。もともとのギリシャ語を読むと、これはどちらと訳してもいいと思うんですね。こう NIV というアメリカの訳で見ると、これは、まあ、心を込めて wholeheartedly ですね。 ESV という別の英語のやつで見ると、まあ、with good will、 善意から、あるいは好意から進んでという意味があるんですね。主に仕えるように、神様にこの礼拝を捧げるように、この地上の主人に従いなさいと、心から善意から進んで従いなさいというふうに、言ってるんですね。こうして奴隷が主人の従い方を見ていくと、ポイントとなるのは心という言葉ではないでしょうか。心の変化なんですね。五節はキリストに従うように真心、心から使いなさい。六節、キリストのしもべとして心から神の御心を行いなさい。七節を見ると、主に使えるように喜んで、あるいは心を込めて主人に使いなさいという、この心の変化がここで要求されているんです。つまり、心が主にあって新しく変えられることによって、主にあって奴隷が地上の主人に使えることが可能になるということなんですね。この奴隷にはですね、いい仕事をするとか、いい成果物、いい能力、素晴らしい能力を要求されているのではないんですよね。ここでは心の変化、心が新しくされることが問われていることなんです。私たちの職場でも同じことではないでしょうか。私たちの、従業員として、あるいは雇用者として相手に仕えるということは、こう高い生産性、あるいは成果物、製品とかサービスとかを持って仕えるのではなくて、この人格の変化をも通して使いなさいというふうにここでは教えています。この上司と部下の関係、雇用主と従業員の関係、それが心からということなんですけども、あるいは日本の特有の文化のように、ただ盲目的にですね、もう雨が槍が降っても雨が降っても会社に来なさい、従いますということでも違うんですね。どれだけ生産を高めるかということでもないですし、ひたすら真面目に使えるということではないんですよね。こうキリストに使えるように、本当に喜んで自ら捧げて使えるということを通して使える、その心がここで問われているんです。ここでぜひ皆さんのこの上司部下、あるいは、組織のことを考えて思い浮かべていただけたらと思うんですけども、あの方、この方、私も過去に働いてた時も思い浮かぶ顔があるんですけども、本当に主にあって従っているのかな。社会的なこの枠組みの中にいるから、あるいはお金を稼がなきゃいけないから、そういう思いで従ってはいないでしょうか。しかしここで問われているのは、我々のそのような感覚とは全く違う、ある意味真逆のことで使いなさいと、従いなさいと言っているんですね。そして最後9節、この主人だけじゃない、奴隷だけじゃないんですね。主人に対しても同じようにしなさい、同じようにと書かれて、9節だけで終わっているんですね。しかしこれは1節で終わっているんですけども、同じように主に仕えるように 奴隷に使いなさいということは同じ、メッセージ、同じ効力が、あるんですけれども、9節を見ると、まあ、脅すことはやめなさいと書いてありますね。こうやめなさいっていう、まあ、ギリシャ語で言うと諦めなさい、ギブアップという意味なんですけれども、当時は主人は奴隷主は、奴隷たちをですね、無知や暴力によっても理不尽であろうがなかろうが暴力によって統率する、そういうマネジメントをしていました。現代であれば立場的な権威であったり権力であったり、あるいは経済的に経済力によって従わせるようなものでしょうか。しかしそうではないと、それを諦めなさいというふうに言っているんです。そしてその次に理由が書かれています。なぜならあなた方は誠の主人である神には立場の違う奴隷も主人も差別しないから、等しいことを知っているというふうに、それを知っているからだ。これはつまり当たり前なことでしょっていうふうに言っているんです。神の目には立場の違いはもう関係なく等しい、ということが書いてあるんですね。まあ、今であれば特に、驚くことではないんですけれども、当時の社会では本当に常識を覆すほどの大胆な発想でありえない、考え方でした。これまで親子の関係、そして主人と奴隷の関係を見て、主にあって従うということを教えられてきました。従いなさいというのは命令であります。そして従うということは捧げる、身を投じるということですよね。そしてそのどのように、ハウというところが主にあってということです。その意味はもう皆さんご存知ではないでしょうか。つまりキリストと一致することによって主に、主人あるいは親に従いなさい。そしてこのことはまさにエペソの1章から3章の文脈を踏まえた上でこの言葉が語られているんですね。夫婦に、親子に、そして職場に対して語られている、あの教えなのであります。教会の一致の具体的な適用として、現実のこの生活の人間関係の中で新しい心に変えられたその心でキリストに使えるように使いなさいと言ってるんですね。キリストに対して接するようにその人にも接する。クリスチャンは新しい心を持っていることが約束されているんですよね。こう自分の力で頑張ってっていうのはクリスチャンではないんです。それをもう捨て去って、自分の心ではなく新しい心に変えられるという約束を信じて、さらに新しく変えられ続けることを期待する存在がクリスチャンなのです。どんなに難しい親子関係であったとしても、どんなに難しい上司部下であったとしても、それが可能になるという約束がここで書かれているんです。この人は無理だよっていう方がいらっしゃるかもしれません。しかしそれは自分の力でやり通そうとする場合ですよね。神のこの主にあってであれば、それが実現することができる。そしてもう一つ気づかされることは、この命令する対象ですよね、従う対象というものが信者か信者でないかということはここでは問うてないんですね。クリスチャンだから従いますとか、ノンクリスチャンだから従わなくていいですということは書かれてないんですね。その従う相手の条件というものは書かれてないんです。無条件に従いなさい、もちろん神の御心にの範囲内ですけれども、この条件、つまり自分が先に変えられる必要があるということなんですね。この上司が悪い、この親が悪いではなくて、自分が変えられる必要をここで言っているわけなんですね。そしてこの新しい生き方、新しい心に変えられる希望の約束ということが、こうちょっと前を見るとエペソ人の4章23節を見ると明らかに書かれています。エペソ人の4章23節を見ると、あなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでしたと書かれていますね。また今日の箇所はですね、そのままそっくりコロサイ人の手紙3章でも書かれているんですね。後でぜひ読んでいただきたいんですけども、今日のこと全く同じことパウロはコロサイ人に書いているんです。でそこのつまり奴隷関係、親子関係、夫婦関係について書いているんですけども、そこでも3章9節コロサイ人の手紙3章9章を読むと新しくされるということが書かれています。あなた方は古い人とその行いとともに脱ぎ捨て、
新しい人を来たんです。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け、誠の知識に至ります。そこにはギリシャ人もユダヤ人もなく、割礼のあるものもないものも、未開のものも、好きたい人も、奴隷も自由人もありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのですとあります。私たちが従えるようになるのは私たちの力ではありません。それは聖霊の力であり、キリストの十字架の約束であり、私たちが期待をして裏切られない約束なんですね。エペソの5章15節にもそれが書かれています。ですから自分がどのように歩んでいるのか、あなた方は細かく注意を払いなさいとありますよね。そして18節見ると、御霊に満たされなさい、御霊によって可能にされるというふうに書いてあります。私たちは今朝、この特に親子関係、そして職場での関係において、クリスチャンは主にあって従いなさいというメッセージ、そして主にあって従えるように変えてくださるメッセージも送られています。このメッセージは終わりにしますけれども、このメッセージを聞いたときにですね、本当に聞くものだけではなく変えられるものになりたいと、私自身もそして教会の皆さんと期待したいと思うんですね。あ、なるほど、知識を持って終わりにするのではなくてですね、こう頭の知識が変えられるのではなくて、心が変えられて、心が伴って自分の行動、つまり発言であったり態度というものが、実際生き方が変えられることを待ち望みたいと思うんです。こう本当に感謝なことなんですけども、メッセージよく分かりましたと言ってくださる方がもういらっしゃるんですけれども、本当に私たちが目指すところは理解をするところにとどまらずに、本当にキリストによって変えられる、一致を本当にすることによってキリストの一致を、に変えられるということですよね。もしかしたらあまり目新しい知識は今日なかったかもしれません。割とシンプルですよね。しかし私たちの心が変えられているのか、あるいは生き方が変えられているのか、改めて自分で吟味したいと思います。そしてまた心が変わることによって、皆さんの親子、自分の親、自分の子供、自分の上司部下に対して、主にあってということはどのような接し方、話し方に変わってくるでしょうか。どういう人間関係になるでしょうか。相手が変わらなかったとしても、自分はどのような接し方をすべきでしょうか。それはキリストに対する接し方と同じであると思うんですけれども、親である皆さんは主にあって心新しくされたら、どのようにあの親に従えない親に従えるでしょうか。子供である私たちは主にあって心新しくされて、こうあの親にどのようにしたら、従えるかということ、そして職場で上司の方、あるいは経営されている方がいらっしゃるとしたら、主にあって心新しくされると、どのように、その部下の方に接することができるのか、その逆もそうですよね。部下の方、従業員の方は新しく変えられて、主にあってどのような言葉、どのような態度を持って使えることができるでしょうか。今週1週間、またその関係がの中に私たちは戻りますけれども、本当にその知識として受け入れるだけではなくて、言葉と行いに変えられるように聖霊に祈り願いたいと思うんです。キリストに対するように従う、その人に従うことを通してキリストに従う、その人を通してキリストに従う、その人の奥にキリストが見えるでしょうか。私もなかなかこう、思春期で親に従えないことがありました。また上司のやり方に納得がいかないこともありました。しかしその納得できない人に従いなさい、使えなさい、あるいは従えます、従え使えられるようになるという約束が込められています。主にあって従いなさい、メッセージを終わります。お祈りします。